今回で第630回の放送ということでね、そう、スペシャルウィークなんですね。10回に1回は何か特別なことをしましょうということでね、スペシャルウィークって形でやってるんですけど、今日はね、区切りよく630回ということなんでね、やっていきたいと思うんですけど、ただ、もう外も出れないじゃん、なかなか。緊急事態宣言とか出ちゃってさ。で、私東京住んでるからさ、まあ、一番ね、緊急事態宣言ね、ど真ん中なわけですよ。まあ、全く家から出ないかって言ったらそういうわけでもないけど、あまりね、うん、不要不急な、なんか、外出は控えましょうみたいな話あるじゃない。俺としてはさ、不要不急じゃないよ。だって毎週こうやってラジオあるからさ、ラジオのなんかネタをね、探しに行かないといけないわけだからさ、そのためには外出かけなくちゃいけないから。それを不要不急かっつったら、不要不急ではないんだけど。とはいえだよね。やっぱ、なるべく家にいた方がいいかなって思うわけよ。で、そんな中さ、じゃあそんななんか家の中でさ、ネタなんてあるんかいと。スペシャルウィークにさ、見合う、なんかネタあるんかいっていう話なんだけど、なかなか思いつかなくてさ。で、今週ちょっと YouTube ライブしましてね。で、まあ、スペシャルウィークのさ、企画のね、雑談しましょうっつって。で、やったわけ、YouTube ライブ。したらさ、まあ、リスナーの方がね、結構集まってくれてさ、で、これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかっていろいろ言ってくれたわけ。まあ、できるできないありますし、ね、俺が、それ面白いなとか、面白くないなとかね、まあ、そういうのもあるからさ、ラジオで取り上げるのがね、ラジオ的にわかりやすいかとかさ、斬新かとかいろいろあるじゃない。でもそんな中でね、ちょっと、発言の中で出てきたものが、いや、パルさんと、ダイエット食品、いろんなの混ぜて食べてみたみたいなやってみませんかみたいなさ、そんな話が出てさ、ダイエット食品いろいろ混ぜて食べてみるって、でも、なんか分かりづらいなと思って、ラジオだとね。ラジオ的に、それ、ね、放送中に食べても、それで痩せるわけでもないから、まあ、事前にやるしかないじゃんと思って。でも事前に食べて、そもそもでも痩せないだろうなっていうのもあるからさ。なんか YouTube の動画だったら面白いと思うのよ。うん、なんか、混ぜてみてね、それだけ食べて、で、一週間過ごしてみたみたいな経過をね、出すとか、面白いかもしれないんだけど、ラジオ的にはちょっと難しいななんて思ったんだけど、その話を聞いてさ、ちょっと思ったのよ。ダイエット。ね、俺、去年すげえダイエットしたいなとか思っててさ、結局全然うまくいかなかったわけ。だからさ、ダイエットはすごい気になってるわけ。面白いなと思って。で、ダイエット食品全部混ぜてね、食べてみるってのは一つだと思うんだけど、逆に食べてみないという。食べてみないってなんだと思って。断食かと思って。ちょっと断食してみるの面白いんじゃないかなっていうところに行き着きまして。で、そんなわけでね、今日630回のね、スペシャルウィークなんですけど、ね、皆さん、ね、リスナーの皆さんから出たね、アイデアを元にね、いろいろと、試行錯誤して、行き着いた結果、断食スペシャル。これやっていこうかなと思ってます。これやっていこうかなっていうか、開始はですね、ちょうどこの3連休だったね、世間的にはね、土日月と。なので、この3連休を使って、断食を、ちょっとやってみようかなと思って。で、ちょっと進めました。だから1月の9日からかな。まあ、1月の9日といったらちょっとあれだね。1月8日の22時30分。これ生放送してる時だったんだけどね。その企画のね、雑談してる時に、ちょうど22時30分になったから。その時から、一回食べるのやめようと思って。で、果たして、ね、パル内藤は、断食をしたのか、というところではあるんですけど。まあ、そんなわけでね、今日は、まあ、どの規模かっていうとさ、少ないですよ。マックスで言ったって3日のね、断食なんですよ。 その、1月8日の22時30分から、で、今日のね、1月11日の、まあ今言ったらね、まあ23時なんでね、まあ、ちゃんと断食ができてれば、丸々3日間、何も食べてないってことになります。果たして、ね、私は、断食うまくいったんでしょうか。ね、謎ですけどもね。まあそんな、ね、今日はちょっと、少し、いつもとやっぱり違うね、ことをスペシャルとかしないといけないですからね。で、外出なくてもできる。家の中でできる。そう。もうそれ断食しかないよね、になったからね。まあそんなわけで今日断食スペシャルね、1時間、2時間ね、ちょっと喋っていきたいと思いますんでね。よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、今日は断食ですよ。まあ、少なからずね、その、一日で値を上げちゃうってことはないですよ。さすがに。だって、ね、普通の日だってさ、たまに丸々一日ご飯食べない時とかって、まあないけど、一日一食しか食べない時とかってたまにあるじゃない。なんか朝ご飯食べないで昼ご飯食べないで、で夜になっちゃったんだけど夜も遅くなっちゃってみたいな気がついたらね、前日の晩ご飯以来食ってなかったみたいな、で一日経ってましたみたいなあるわけだから、こんなのはね、我慢したら頑張れるわけですよ。でこれがさ、2日3日経った時にね、さあどうなるのかと、我慢できないとね、もう我慢できないとなってしまうんじゃないかとね、ちょっと思ったりもするんですけど、まあそんなんでね、今日はちょっと断食ね、ちょっとやってみたいな、やったことないから今まで一回も。結構流行ってんだよね、まあちょっとおしゃれな言い方するとさ、ファスティングとかって言うんだけどさ、横文字にしちゃってね、断食だろうつってね、男だったら断食って思うんですけど、まあまあファスティングって言ってね、結構若い女性なんかもね、その腸をね休ませるためにね、プチ断食みたいなしたりするんだけどさ、なんだプチってって思うんだよね。プチでもファスティングでもなくて普通の断食でいいだろうって思うんだけどさ、まあそんなねものをやってみましたんで、ね、今日ちょっとそんなお話をしていきたいと思います。でね、よかったらなんかお便りとかもねお待ちしてますんで、まあスペシャルウィークということでね、なんかパルナイトに聞きたいこととかねあったりしましたら、お便り送っていただけたらと思います。じゃあお便りの宛先なんですけども、宛先はメールでお待ちしてます。メールアドレス、radio@doutei.net、 radio@doutei.net、 radio@doutei.net、 こちらまでお待ちしてます。ね、リアルタイムであればね、このまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思います。なんか今日ね、声がね、ちょっと出づらいんですけど、なぜかというとね、いやもうこの3連休とかさ、全く声発してなくて、喋ってないんだよね。で、久しぶりに喋ったのがついさっきっていうね、ところだったんで、声出にくいっていうね。ダメだね、もうちょっとね、日常声発するようにしないといけないんだけど、いや外にも出ないからさ、声発することもないもんね。本当に全然家から出なかった。別にコンビニとかもさ、そんな行かないしね、休みでね。でもまあコンビニ行って話すことしてもね、お願いしますとかね、レジ袋いりますかって、あ、お願いしますみたいな、そのぐらいだからね、スイカでみたいな、それしか喋んないんだけどさ、それでも喋ってるだけでね、全然違うからね、ほんと喋ってなくて、まあ、そんなね、昨今でございます。 そんなこちら童貞ネットアットネトラジ、本日はですね鳥さんの提供でお送りいたします。というわけで、今日ね提供いただいておりますね、鳥さんありがとうございます。今日はですね、アマゾンの欲しいものリストの方からですね、カレーを送っていただきました。ありがとうございます。カレーがですね、アマゾンブランドハッピーベリービーフカレー辛口 180g、15個入りですね。ありがとうございます。嬉しいね。で、鳥さんの方からですね、メッセージもいただいております。メッセージの方がですね、とね、あがいっぱい並んでおります。なんかね、何度か見たことあるね文面でございますけどもね、特にメッセージないようなのでね、毎回あをねいっぱい書いていただいてますけどもね、そんなわけでねいただきました。今はもう目の前にね、このビーフカレーちょっとあるんですけどもね、豚肉、玉ねぎ、スパイスの濃厚スパイシー仕立てね、辛口、これアマゾンブランドなんだよ。前にね何度かいただいたことあるカレーに関してはハインツのね、カレーをいただいたことがね何度かあるんですけど、ハインツのカレーはもう今のところナンバーワンなんだよね。やっぱ美味しいのよ、ハインツのカレーの辛口なんだけど、これ気になるんだよね、ほんとね。アマゾンで出してるじゃん、アマゾンブランドなんだよ、がカレー出しちゃってる。これはさ、ちょっと期待しちゃうよね。だって天下のアマゾンだよ、がカレー出してんだよ。美味しくないわけがないよねと思ってね、すごくワクワクしてます。まだちょっとね食べてないんで、明日とか明後日とかね、ちょっと食べるタイミングね、まあお昼とかね食べやすい時間なんで食べたいなと思っておりますけどもね、楽しみです。いつもありがとうございます。一応パルナイトをね、応援してもいいよなんていう人いらっしゃったらですね、ホームページね、童貞ネットのホームページありますので、そこにねパルナイトの欲しいものリストなんていうのがね載ってたりしますんで、そこから送れますんで、よかったら送っていただけたらね喜びます。あとメッセージの方もね、つけていただいたらこうやって読ませていただきますのでね、何か宣伝があったりとか、まあ、そんなんでも全然結構ですんでね、好きなことを書いていただけたらと思います。じゃあそんなんでね、今日はスペシャルウィークということで提供ついていただいてね、断食スペシャルやっていきたいと思うんですけども、いや断食さ、だからね、その思いついたというかね、やってみようって思ったのが1月の8日の22時30分なわけ。だから時間がマックスで3日間だったわけ。月曜日のねこの時間までって考えると。でもさ、3日間断食するってなくないと思って。1週間はさすがにできないじゃん。そのなんだろうね、1週間断食とかって結構ハードじゃない。だからさ、まあ3日ちょうどいいよねと思って。3日だってみんなしたことあるかな、断食。俺したことなかったからさ、3日っていけるもんなのかなって思ったんだけど、まあ気合でなんとかなんじゃないかなって思ったわけ。だからまあちょうどいい時間かなと思ってさ、3日間ね頑張ってみようというところでね始めたんですけど、でさ調べたの、少しその断食とかねファスティングとかで調べたんだけど、実際やるんであればだよ、事前準備が必要らしいのよ。一週間だなんだっていうぐらい、その体調を整えるというか食事を整えたりとかして、そっから3日間断食して、でその後回復食っていうの、その一気になんか食べたりとかすると内臓びっくりしちゃうから、回復食って言ってその少し優しいものをね食べるという流れらしいのよ。だからいや事前準備とか1週間かかるんじゃさ始めらんないじゃんとか思って、とか あとは断食中に摂取していいものとかね、あって、いやまあ断食なんだから何もね口にするんじゃないよっていう話もあるんだけど、それだとさ、あの倒れちゃうかもしれないじゃん。まあ一発目だしさ、わかんないからさ、調べるとなんか酵素を飲めって書いてあるんだよ。なんだよ酵素って思ってさ、なんかフルーツ酵素みたいななんかあったりするんだよね。それをダイエット中は飲みましょうみたいな、ダイエットじゃなくて断食中は飲みましょうみたいな書いてあるわけ。よくわかんねえなと思ってさ、もうだってさ断食だぜと思って、断食とかってね昔からあるものじゃない。でじゃあ昔酵素って飲んでたのって思うとさ、いや飲んでるわけないじゃん。その出てきたのいつよって、多分そのファスティングっていう言葉が出てきてね、断食って言葉じゃなくて、でなんか海外から入ってきたんでしょ、ファスティングですよつって。でファスティングだったら酵素飲みましょうよみたいなさところなんかもしんないけど、俺は男だからファスティングなんてナンパのものはしませんよと、断食だから、だから酵素とかってない頃って、ね、時代の断食しようと思ってるから、もう摂取するのは普通の水分と塩、もうこれでいこうと思ってさ、やっぱりねあのミネラルが足りないと体が不調になるらしいんだよね。それはあるから塩は必要があれば舐めた方がいいかなっていうね、いうところと、あと水分に関してはまあ水とかお茶とかなんだけど、ただあのカフェインが入ってない方がいいっていうなんかどっかで見たので、あの私ルイボスティーで妊婦さんとかも飲めるやつなんですけどもね、ルイボスティーっていうのがさセブンイレブンでパックで売ってたりするからさ、これをね飲もうと思って1リットルね用意して、でパックのルイボスティーと塩、もうこれだけを摂取しようと、摂取する場合はねっていう断食ですよ。だからまあほんと最低限なものだけだ、もう固形物とかご飯とかはやっぱ食べないよね、うん、断食だから、ね、で一応ですね、その1月8日のねその夜から始めたわけなんですけど、そもそも1月8日の日中何食べてたかっていうと、ねお昼にカップラーメンを1個食べて、で夜がセブンイレブンの唐揚げ棒とあとキャベツね、千切りのキャベツあるじゃない、その100円で売ってるさセブンイレブンで、でこれ 150g で、あの前にねリスナーの方が言ってたんだけど、アンチョビドレッシングみたいなの売ってんだよセブンイレブン で、あれを見かけたからさそれ買ってさかけて食べてさ、でキャベツでしょ、あとはセブンイレブンで売ってる早く茹でられるマカロニ 200g のねマカロニがあるんだけど、これの 100g を茹でて、でまたこれがねセブンイレブンで売ってるなんかそのパスタソースみたいなのをかけて、でマカロニ 100g ね食べました。これが一応晩ご飯です。だから唐揚げ棒キャベツマカロニね、これを晩ご飯として食べましたと。だからこの日そんなに食ってないんだよね、カップラーメン唐揚げ棒マカロニキャベツしか食ってないからさ、まあそういう意味ではね事前準備はちゃんとできたのかなと思ってるんだけど、で生放送するわけだよね、その企画の雑談でするときに、ビール1本 350g とあとミーノっていうお菓子なんだけど、なんかそら豆のお菓子があってミーノって言うんだけど、これをね飲みながら食べながら生放送をね企画雑談をねしておりました。でこれを食べ終わった飲み終わったタイミングがちょうど1月8日の22時30分というところだったんで、でこっから何も食べないとね、摂取するのはルイボスティーか塩というねところでやりましょうと。でこの時点で体重なんですけど 67.8 キロ でした。まあ、70キロまでは行ってないけどもさ、まだ太ってるよねって思ってる。まあ正月なんだかんだでなんかお正月だし食べようみたいなさ、そういうのもあってさ、あのちょっと減ってた体重がね少し戻っちゃったりとかもしたんだけどさ、で 67.8 キロありました。そんで、まあ普通に寝ますね。もう夜は寝ますから、夜寝て朝起きました。で、お昼ぐらいかな、体重測ったところ、1月9日ね、翌日の13時で体重が 67.6 キロ 0.2 キロね減ってますね。まあ寝たらねちょっとカロリー消費するからね少しだけ痩せるんですけどもね。でここでいつもだったら食べちゃうけどね、断食ですから食べられませんというところで、で、まあお昼からね、まあ起きてるわけなんですけど、途中でさ、眠くなっちゃうというか、途中でなんか飯食ってないからさ、体温上がんないのよ。で寒くてさ、だから夕方というか夜というかね、その18時ぐらいかな、もう寒いわけよ、なんか体が冷たくて、ベッド入るわけよ。エアコンとかつけてるよ、つけてるけどやっぱ体温自体がさあったかくなんないからさ、ベッド入って、そしたらまあ寝ちゃうんだけどさ、寝るとさ夢見てさ、でね、断食しなきゃ断食しなきゃって思って夢見るからさ、変な夢見んだよね。なんか牛丼食べる夢見ちゃってさ、牛丼あって、で牛丼バクバクって食べちゃって、で途中まで食べてさハッとするわけ。食べちゃった、断食中なのに食べちゃったと思って、どうしようと思って、でもう半分以上食べちゃってんだよね。で口の中入ってんのを出して、であとなんか飲み込んじゃってどうしようと思ってさ、ちょっと戻すしかないかなとか思って、戻そうとしたところで目が覚めるみたいなね、ハッとして、で起きてさ、夢だったの、よかった、断食ね、もう早くも失敗かと思ってさ、いやまだ夢だったからよかった、セーフと思って、でそんなんで1月9日、ですね、夜なりまして23時、もうようやく24時間ぐらい経ったところだね、丸々1日過ぎたところで体重測ったら66.9 キロなってました。 0.9 キロだね、初めてからね落ちてて、まあ一日食べてないわけだからね、そりゃ減るよねってところだし、この24時間の間水分一滴も取ってないっす。塩も全然一粒も舐めてないっす。だから本当に飲まず食わずだったのがこの一日、本当に何も摂取しなかった。そんなこと人間可能なんだなと思ってさ、意外といけると思って。で、お腹が空くのかっていうと、なんかお腹が空くっていう感覚があんまないね。なんか食べたいなとは思うのよ。口寂しいなとか、なんか食べたいなとか、そういう気持ちはあるんだけど、なんかお腹が空いて死にそうとかさ、そういうのは特になくて、なんか口に入れたいなぐらいの感覚だ。意外となんか気持ちがあれば、いつもはさご飯食べようと思って生きてるじゃん。だからなんかお腹空いたなって気持ちになるんだろうけど、ご飯食べないぞって思ったら多分お腹空かないんじゃないかな、そんな気がちょっとねした一日でしたね。24時間ね、それで達成です。で、こっからだよね、前人未到の2日目に入るわけなんだけど、2日目、朝ね、まあ寝ましてね、寝て朝起きて、で、10時30分 に体重測りまして、体重が 66.4 キロ。まあちょいちょい落ちてきてるようで、夜からね、測れば 0.5 キロ減ってるからさ、まあ、寝てる間もね、カロリー消費はね、ちゃんとしますからね。でも前日は 0.2 キロしか減ってなかったのに、寝てね、起きて、でも今回2日目は寝て起きたら 0.5 キロ減ってるからね、結構落ちた気はします。そんでこの日は本当は何にもしてなくて、家にずーっといてさ、なんかアニメ見てぼーっとしてみたいな。で、緊急事態宣言の外もなんかね、出るにもなんかなとか思ったりとかして、で結局出ないで、まあ、一日過ごしちゃって、で、22時30分ね、だからもう丸々2日間ですよ、立って体重測りましたけど 65.9 キロ、減るねえと思ってね。また朝から 0.5 キロ減ってるから、その前日寝る前から考えると1キロ減ってんだよね。いやすごいねと思って、でさすがに 10日の時点では、2日目ね、2日目に関しては、ルイボスティーをねちょっと飲んだりとか、塩を舐めたりとかしてますね。それはさすがにね、しないとっていうか、多分しなくても平気だったんだけど、なんかさ、倒れたら怖いじゃんって思っちゃって、これがね、家族がいたりとかしてさ、倒れたら気づいてもらえるってなったらいいけどさ、一人暮らしだからさ、倒れても気づいてもらえないじゃん。だからさ、むちゃくちゃはできないなと思って、でやったことないからさね、こうやってね、例えばこうやって1日目2日目ってさ、断食してみてね、で、あ、こんな感じなんだって分かってればさ、飲まず食わずでもいけるんかななんて思ったりするけど、初めてだからね、しかもさ、準備期間とかもないしさ、急に思い立ってね、すぐ始めちゃうみたいなさ、直前までビール飲んでますみたいなさ、そんなんだからさ、怖いなと思って、だから一応ね、水分最低限だけどもね、ちょっと飲みながら、あとは塩をね、ちょこちょこと舐めながらね、塩うまいんだ、あ、アルプス山脈の塩みたいな、よくわかんないやつなんだけどさ、塩がうまい。やっぱ塩分ってね、大切だなって思って、本当にね、なんか塩素晴らしいね。塩で酒飲めるみたいなあるじゃない、いけるわ全然ね、うん、むしろなんかごちそうに感じるわっていうねぐらいになっておりましたけどもね。でもこの辺からね、なんか食べたいなーなんて、お腹は空かない、さっきも言った通りお腹空いたなーって感じしないんだけど、食べたいなーっていう気持ちはすごいあるわけ。あれも食べたいな、これも食べたいなってなるわけ。テレビ見てても YouTube 見てても、なんか Twitter とか見てても、やっぱ食べ物に関することってすごい多いのよ。何かにつけて食べ物出てくるわけ。それ見るとさ、あれも食べたいな、これも食べたいなってすげえなるわけ。めちゃくちゃうまそうなんだよね、全部ね。だから断食終わったら食べたいななんていうことをさ、メモに残してさ、これ食べたい、あれ食べたいっつって、で、いろいろ書いてね、出したのが、食べたいのビーフシチュー、ホイコーロー、ビッグマック、あと白菜の、大量の白菜の鍋、あとお餅、フルーチェ、アンパン、大福、あと、まあ、フルーツだよね、何か果物食べたい、あと、もう山盛りのお米2合ぐらいね、もう白米食べたい、あとチャーハン、ソーセージ、なんかもうそういうの書いてあってさ、もう食べたいのよ本当に。もう なんか食べたいなと思って。ホイコーローとかやばいよね。あの濃い味付けのさ、やつ。肉と野菜をさ、なんかむしゃぶるように食べたいよね。とかさ、ビッグマックもさ、夜マックでバイマックにしてさ、もうむしゃぶりつきたいじゃん。もうビーフシチューもさ、コップに入れて飲みたいじゃん、もうさ。いや、本当に、いいなぁと思って。食っていいよね、と思って。いや、正直、こうやってね、二日間ね、丸々何も食べなかったけどさ、結局ね、思うのは、俺、食べることしか正直楽しみないんだって、いうのに気づいて。まあ、何かとさ、ラジオでもね、どこに食べ行ったとかさ、どこに飲み行ったとかって話したりとかね、ツイッターだ、なんだでさ、ね、なんか、武蔵野油学会、ね、食べましたとかさ、なんかそんなね、写真アップしたりとかね、いろいろあったけど、結局、食べることが好きなんだよね。で、ほんと楽しみが、食べることしかなくて、今、生きてて。だから、本当に食べることがなくなると、何にも面白くないんだよね。楽しくない。食べるからこそとかさ、ね、今日何食べようかなって考えるじゃん、3食。だから、少し、なんか考えるっていうことがあるし、で、食べるって行為もあるしね。で、最近、ちょっと、まあ、自炊ではないけどもさ、したりしてんのよ、少し。まあ、鍋作ったりとか、煮物作ったりとかね、するわけ。だからさ、食がすごく、やっぱ大事だなって思ってさ。だって、人間の三大欲求なわけだからね、食欲なんてやつはさ。だから、やっぱ、その楽しみがなくなるって、結構なもんだなと思って。とはいえ、一日三食、がっつりご飯食べるっていうのも、それはそれで、どうなんだろうって、思ったりするところもあるわけ。二日間全く食べなくても、別に平気だと。ね、水分と塩分だけ取ってれば、まあ別に、お腹も別に空かないし、食べたいなって思うのもすごいいっぱい出てくるけど。だから、これまでは食べ過ぎだったのかなって思う節もあれば、でも食べないと、それはそれでちょっと幸せじゃないなって思うし。なんかね、あんまりご飯に興味ないよって人だったらいいかもしんないけどさ。やっぱ俺、食べるの好きなんだなと思って。だから、ね、唯一の楽しみじゃん。生きてて。特に今さ、楽しみないわけ、ほんと生きててさ。そんな中さ、ほんと楽しみに食べることだけなんだよ。それがないとほんと一日何してっかわかんないよね。二日目そんな感じ。何してたんだろうって思うもん。食べないと。で、そんなんでさ、まあ二日間まるまる経ちましたよ。で、三日目。朝、体重測ります。10時半だね。いつも10時半に測ってますけども。65.5キロ、なってました。寝る前から考えると、0.4 キロ、減ってるね。で、一応この日、ね、今日なんだけどさ、今日はちょっと日中、ちょっと出かける用事があってさ、で、出かけたんだけど。なんかね、力が入らない。うん。さすがに、3日目になってくると、なんか力が入んない。で、足も、遅い。なんだろうね。やっぱ、食べてないと体動かないかもしんないね。全然、歩くスピード遅いし、力入んないし。ふらつくとかはないんだけどね。なんかそんな感じでさ、なんか不安定な感じでさ。でもかといって、なんか、空腹だと、頭が冴えるとかさ、聞いたことあるけど、そんなわけでもなくて。ただただ、 栄養不足みたいなね感じになっててさ、でそんなんで日中うろうろしてさ、でそうだね、結構歩いたよ、街中ちょっと歩いたりとかして、街中っつったらあれだけど、ちょっと新宿行く用事があって、新宿行ってそっからまだお昼過ぎぐらいだったからさ、でこれで家帰ってもさすることもないからさ、ちょっとじゃあ明治神宮でも行こうと思って、で明治神宮行って、なんかちょうどね成人式だったんだよね今日ね、だから着物着たね晴れ着の女の子とかがね結構いたりしたけど、まあつっても明治神宮まあガラガラだよね、うん、ただの休日の明治神宮って感じで、何にも並ばずにまたね参拝できる感じだったんだけど、でそんなんでさ明治神宮も歩いたりとかして、でそっからそのままもう家帰ってっていう感じだったかな、だから結構歩いたよ、原宿の駅からねうちまで歩いてるし、明治神宮の中も歩いてるし、で新宿もちょっと歩いたしっていう感じでね、ぼちぼち歩きまして、うん、結構ねやっぱ街中出てるとね食べたいなって気持ちはどんどんね強くなってくんだけどさ、売ってんのよなんかやっぱ年末年始だからさ、いつもと違うなんか商品が売ってたりすんだよね、なんか代々木公園とかね歩いてね家帰ってったんだけど、なんか焼き団子とか売ってんのよ、いつも売ってないのよそんなのさ、なんか休みの日売ってんのかな、平日は売ってないからさ食べてーとかさ思うんだけど、でも今食べたらもうダメだよと思ってとかね、まあいろいろあって、でそんなんですよ、でね1日目2日目でね全然出歩かなかったのにね、3日目に出歩くっていうね一番体力落ちてるじゃんってところだったんだけど、まあなんとかそんなんで、まあ出歩いて、でも家帰ってちゃんと来れましたからね問題なく、で一応家帰ってくる前にお買い物をしましてね、食材だけ買ってきました。白菜ね、さっき食べたいっつったやつね、白菜の鍋食べたいなと思ったら白菜がさ2分の1でさ超でっかい白菜なんだけど98円だったからさ、いやこれだっつって、あと椎茸買って、これでも白菜の鍋だなと思ってで買って、あとはちょっとなんか食べたいものをねぼちぼち買ってで帰ってきたんですけど、で買い物もね完了してと、あとはラジオねするだけだと思って、でそんなんでさ、まあまたねアニメ見ながらなんかねしながら時間経つのをね待っていて、でようやく先ほどねお時間来ました、で、体重最後測ったのはですね22時に測りました、ちょうどラジオね、生放送始まるタイミングでね測っておきました、体重がなんと 64.6kg になりました、なのでまあ、昼間から考えても 0.9 キロ減っていまして、で1月8日の22時30分で始めたタイミングから、ちょうど丸々3日間経って体重はマイナス 3.2 キロになりましたよっていうねところです。結構ね減るっちゃ減るよね、久しぶりに64キロ台になったもんね、やっぱさ、いやこの間65キロ台は一回来たんだよね、だけどそっからが難しくてなかなか落ちなくてまた戻ってっちゃってみたいななったんだけど、まあさすがに3日間食べなければ 64.6 キロなりますね、なので 3キロは落ちる。3日間で。なんか別に家でね、うだうだしてたとしても、食べないっていうだけで、3キロは落ちるってことはちょっと分かったので、もし、3日間でなんとか3キロ落とさなくちゃっていう人いたら、食べなければ、OK です。断食すれば3キロは落ちる。と思う。しかも俺、うんこしてないんだよね。この3日間。本当はさ、なんか、ね、宿便とかあるじゃん。食べなかったりとかすると、腸に張り付いてたなんか、うんことかがなんか、めくれてって、うんこ出ますぜ、みたいなさ、宿便が出ますぜ、みたいなさ、聞いたことあるんだけど、俺なんか、ご飯食べないと、食べて、そのところてん方式っていうの？食べて、押し出さないとうんこ出ないタイプでさ。だから、食べてないと全然便意が来なくて。うんこしてないんだよね。そりゃそうだよね。だって、うんこの元がないんだからね。出るもんもね、ないからね。そんなんでさ、まあ、うんこもせずに、マイナス 3.2 だから、もしうんこしてれば、下手したら4キロとか、全然減ってる可能性あるよね、と思って。で、そんなんでさ、無事、3日間、丸々、ね、断食、達成ですよ。まあ、俺もスペシャルウィークだからさ、これね、ラジオのためなら、えんやこーらだからさ、やりきるしかないなと思ってさ、で、頑張りましたけどさ。で、結局、塩もちょっと舐めたけど、まあ、言うほどでもないし、あと、ルイボスティーに関しては、結局1リットルのパックあったんだけど、これすら飲みきってないですから。多分、800ミリリットルぐらいは飲んだけど、まだ残ってる全然。700ぐらいしか飲んでないんじゃないかな。そんなんだからさ、もう3日間で、水分 700ml と塩少々みたいな。料理に使う塩の方が多分多いもんね。ペロペロ舐めてたぐらいだからね。大してね、使ってないから。だからまあまあ、断食と言えるんじゃないですか、これは。ね。酵素も飲んでないし。なんなんだ、酵素ってね。と思うけど。ね。酵素も飲んでないし。だから水分と塩だけでね、3日間、ね、やり過ごすことできましたから。まあ、もしね、なんか漂流しちゃってね、無人島とかにたどり着いちゃった時にはさ、この経験値があるからね、俺はね。3日間ぐらい、大丈夫っしょみたいな。全然、みたいなね。水分と塩分あれば、やっていけるっしょみたいな。ね、そんな感じだからね。だから、まあ、塩水舐める、飲むとさ、喉乾いちゃうっていうのあるからさ、塩水を飲むってことはできないけど。あと水分もそんな多くなくていいからね。何か、ね、取れれば、摂取できれば。500ml ぐらいのペットボトルとかもし持ってれば、全然やっていけるもんね。あんま飲まなくてもいけるわけだし。で、塩分必要だなと思ったら、なんか海水、ちょっと指につけてペロって舐めればいいんかね。ミネラルは一応取れるみたいな。ミネラル足んないとさ、体つったりすんだよね。だからさ、まあ、そういう、なんて、飲んだら、喉乾いちゃうけど、ペロって、そう、塩分摂取するために舐めるってなったら、まあ、海の海水は、ありなのかな？ちょっとそこね、サバイバル知識がないからわかんないけどね。まあ、そんな感じで、3日間やり過ごせるんで、まあ、5日間とか、ねえ、一週間とかはやり過ごせるんかもしんないね。なんか、ご飯食べたいって思って、食べるの当然だと思ったら、きついと思うけど、もう食べない。断食って思ったら、意外といけると思います。だからね、なんか、結構、ほんとこれまで食べ過ぎなんだなって、正直思って、何かにつけてね、ご飯食べちゃうじゃん。ちょっと小腹空いたな、カップラーメン食べようとか。ね、お菓子食べようとか。で、ご飯ね、カレーだと、ご飯進むし、つって。ね、1合食べよう、2合食べようとかってあるわけじゃん。 で、牛丼食べてもさ、大盛りにしちゃおうとかさ、日高屋行ってもさ、大盛り券使っちゃおうとかさ、あるわけだよね。いや、食べ過ぎなんで多分って。なので、もっと少なくて、いいんじゃないって、やっぱ思ったわ。うん。あとは、そうやってだから、野菜だけとかね、白菜と椎茸のさ、その、鍋とかさ、そういうなんか、うん、そういう野菜だけを取ったりとかね、野菜炒めだけを食べたりとかね、なんかそういう風にしてった方が、まあ、今後いいんだろうなと思ってさ。で、まあ、そんな中なんですけど、まあまあ、なんとか達成ですよ。3日間。ご褒美は必要じゃないですか。っていうか、もうちょっと限界なわけですよ、正直ね。お腹は空いてないとはいえ、食べたいし、何かは。で、そんな中でさっきね、食べたいものいくつかピックアップしましたよ。で、その中であったのが、餅が食べたいなって、ね、ちょっと思ったのと、ね、正月で俺今年まだ餅食べてないんだよね。だから餅とかも食べたいなとかさ。あと、あんパン。ね、食べたい。なんかあんパン食べたい。あんこっていうか甘いの食べたいかもしんないね。あんパン。で、大福食べたいわけ。合体してんじゃん、こんなの。ね、餅とあんパン合体して大福じゃん。大福かーと思って。でも、フルーツも食べたいなと。そしたところですね、今日スーパーで見かけました。いちご大福。ね、すごいじゃんと。餅とあんパンと大福とフルーツ全部混ざったものが売ってるじゃんと思ってさ。これしかねえと思って、いちご大福買ってきました。ねえ、うまそうだね。山崎のいちご大福、粒あん。賞味期限がですね、いつだろうな、11日、本日ね。本日いっぱいのね、やつだったんで、20% オフで売ってましたんでね。これ買ってきましたんで、いいですか、食べても。放送中なかなか食べるってことないんだけど、さすがに、3日間、断食して、ねえ、それでさ、なんか食べるのをさ、ね、ラジオ終わってから食べるとかさ、ちょっと寂しいじゃん。ラジオしながら、この美味しさっていうの、3日ぶりに食べる、固形物のうまさっていうのを、ちょっと、放送したいなと思って。で、本当はだよ。本当は、回復食っての食べないといけないわけよ。もっとなんか、優しいやつ。おじやとか。そういうのなんだけど、俺は行っちゃうよ。いちご大福。ね。いいのかな？平気かな？なんかね、なんで、回復食を食べないといけないかっていうと、普通のもの食べると、血糖値が急激に上がっちゃうんだって。何にも食べてないところで食べちゃうから。だから、回復食にしなさいよって言ってるんだけど、このいちご大福なんてさ、血糖値の塊だよね。甘いもんしか入ってないんだからさ、大丈夫かね。餅、ね、あんこ、そしてフルーツ、やばいね。開けちゃうよ。開ける音も聞かせてくよ今日はね。あと食べるのも餅だからね、くっちゃくっちゃするけどね。別にくちゃらじゃないですよ。ね。くちゃらじゃないですけども、口閉じて食べてもさ、咀嚼音ってね、出ますからね。いいマイクだから。ね。音拾うんだわ。そんなわけで。ね、大福が出てきましたよ。いやいやいやいやいやいやいや、いちご大福。久しぶりに食べますね。いちご大福自体は久しぶりに食べますけどもね。食品を、本当に、3日ぶりに食べる。何十時間？今がちょうど、日付変わろうとしてるんですね。24時ぐらいになるんで。だから、73時間半ぶりに固形物を食べます。なんか、むせちゃうんじゃないかな。大丈夫かな？なんか、倒れたりしないかな？急に、こんな糖分取っちゃって。じゃあいただきます。今ね、手に持ってますからね。いちご大福食べんの、こんななんかビクビクしながら食うのあんのかな？半分ね。 4分の1が食べてみようか。いちごまでいきたいよね。うん。じゃあいただきます。いやーちょっとドキドキすんな、3日ぶりの食事。うん。うん。あ、これ口開けてませんからね。あの、咀嚼音でくちゃくちゃ言ってますからね。くちゃらではない。ね。美味しい。大正解だね。餅とあんと、いちご。うまい。大丈夫かなこれ。急に。あ。すごい。何がすごいかって、なんか脈打ってる体が。ドクドクしてる体、やばいね。こんなにドクドクするもんなんだね。下半身とかさ、そのなんていうの、ケツとか足とかがさ、その血液循環してるのすげえわかる。ドクンドクン言ってるわ。やばいね。大丈夫、これ食っちゃって大丈夫かな。食っちゃおうかね。で、持ってるのもおかしいからね。こっからね、まだ何時間も持ってるっておかしいから食べちゃうけどさ。うん。うん。ちょっと腐りかけの、ねえ、賞味期限がね、11日ですからね。もう、あと5分で切れるやつですからね。それだからちょっと腐りかけた感が、ちょっと、ね、あの、いちごがね、生物だからさ。ちょっとそんな感じもしますけど、でも美味しいよ、やっぱ。うん。
止まらない。
焦らずね、焦らず食べないとね。ラジオ中にこんなに無言になることあったでしょうか、今までね。ないです。いや、美味しかった。いや、いいね。食事が取れるっていうのはね。いや、本当に3日間我慢した甲斐があったね。うめえな。思い出のいちご大福になりそう。いやー3日間長かったなー。なんか特にさ、することない3日間だったから、何も予定なかったからさ、だからまあできたところもあるんだけどね。だからまあみんなも仕事しながらとかだったら多分無理だと思うのよ。仕事中集中力なくなっちゃったりとかさ、お腹空いてとかさ、いろいろあるかもしんないから、あの休みの日だね、2連休とか3連休とかさ、あるわけじゃん。そういう時にちょっと断食してみようかなとか、そういうのは結構ありだと思う。だからまあ俺もね、今後休み、そのなんか土日休みとかになった場合ね、だから1日食べないとか全然ありだと思うね。2日食べないと次の日大変かもしんないからあれだけどさ、だから3連休だったら2日食べないとかね。たださ、あの、食べるのって楽しいじゃない？やっぱり。で、平日食べてるものと休日食べるものってまた違ったりするじゃない？あえて、ね、休日はどっか食べに行ったりとかするわけだし、それがなくなっちゃうってのはちょっとね、人生の楽しさがほんと半減しちゃうというか、そんな気はするけどね。あと、そうだね、なんか今言おうとしたんだけど、なんかもういちご大福の摂取で体がおかしくなってきちゃった。ねえ、もう思考が急激にフル回転してんかもしんないけど、よくわかんなくなってきちゃったね。まあそんな、あとその今回水分ね、 が、そのルイボスティーっていうさ、ノンカフェインのね、お茶を飲んでたんだけど、カフェインも取らないっていうのが断食なのかな、ちょっとわかんないんだけど、まあ、カフェイン取らない方がいいみたいなこと書いてあったから今回取んなかったんだけど、だからさ、そのお茶もしに行けないのよ。まあもちろんあるよ、そのお茶しに行ってもさ、ノンカフェインのさお茶とかもあったりするからね、出してくれるところはあるけど、でもそんな店ばっかりじゃないから、だからコーヒーとか飲めないのよ。だ今日とかも外出てさ、ちょっとね、家帰っても別にすることないからね、少しカフェに行ってね、お茶でもね飲もうかなとか思ったけど、いやノンカフェインのねコーヒーとか置いてあるかどうかわかんないしなと思って、で結局コーヒーも飲まないでね家帰ってきたからさ、だからねカフェ巡りが趣味だとかさ、コーヒー飲むのが好きだよとか、ご飯食べるの好きだよとかね、そういう人は結構休日が楽しくなくなっちゃうかもしんないけど、一回やってみるのは面白いかもしれないね。なんかちょっと今胃腸が騒いでますわね。そしてね、今日食べたいもの他にあったよね。フルーツが普通に食べたかった、そのいちご大福のいちごじゃなくて普通のフルーツ食べたくて、今日みかん買ってきちゃったから、みかん食べちゃう放送中にみかん剥いちゃうってね。うわー、みかんだー、やったー、みかん食べちゃうぞー。いや、いいですねー、今年全然みかん食べてなかったからね、嬉しいわ、みかん食べられること自体がね。一個食べちゃうね、放送中に一個食べちゃう、なんか変わるんかな体ね。これも糖分だからね、バリッバリ血の巡りがいくのかもしれないけど、いただきます。うまい。ね、水分もさ、言うほど取ってないからさ。で、1リットルも、3日間で1リットル飲んでないからね。700ミリリットルぐらいだから、水分もちょっとね、求めてなんだよね。甘さと水分。みかん。いいね。リンゴという選択肢もあったんだけど、なんかね、多分そんな歯ごたえがあるものを食べたい感じじゃないんだよね。柔らかいものを食べたい。だからやっぱり、自然と回復食を求めてるのかもしんないね。いいわ、最高だわ、食べるって最高。そりゃね、三大欲求だよ、本当に。食べるって幸せ。食べたい、いっぱい食べたい。とはいえ、もうそんな暴飲暴食はね、しない方がいいなっていうのと、せっかくねこうやって3日間断食したことによって 64.6キロまで落ちたわけだから、だからこの勢いでちょっとこれをキープしてね、糖分で徐々に減らしていけるようにしないともったいないよね、3日間の努力がね。いやでもちょっと今だけはみかん食べさせてもらって、うめ、みかんがうめ。たまんないね、みかんね、スーパーうまいわ。おいしゅうございました。はぁ、いいね。そんなわけでね、いちご大福とあとみかんを一つねいただきましたね。放送中に食べちゃったね。いやー、これは最高だ。 いや本当に3日ぶりに固形食を食べるっていうね、素晴らしいね本当にね。でこれでね、リスナー様からいただいたね、あのカレーの方もね食べられるようになりますからね。明日はカレーでもあれだな、白菜と椎茸も買ってきちゃってるから、白菜と椎茸のねお鍋ね、これも早くしないとね、野菜がね傷んでっちゃうからね、食べてでカレー食べてね、最高だね。あとビッグマック食べて、ビッグマックは肉だからね、言っても太んないよね、太るけどチャーハンを2合とか食べるよりは太んないから、ビッグマックの方が。ビッグマックとかもね食べたいよね、ジャンクなものも食べたい、飢えてる、ジャンクに今飢えてますからね。まあ、そんな感じで、今日のねスペシャルウィーク、断食スペシャル無事成功、そしてね、そっからの3日ぶりの固形食もね、ちょっとラジオしながらで食べさせていただきましたけどもね、いや最高に美味しかったですね。ぜひ休日3連休とかあった時にはね、そういう時じゃないと試せないと思うんでね、ちょっとやってみると面白いかもしれませんよっていうねところでございます。できればちゃんとね、本来の流れというか、その事前準備を1週間ぐらいした上でね、で臨む方が多分いいとは思うんだけどね。まあ実際こうやって突発的にやっても、まあ、倒れなかったんでね、まあいいんじゃないかなと思いますんで、まあまあ気をつけてやっていただけたらと思います。じゃあそんなね、今日まあスペシャルのお話は終わりましたけどもね、あとはちょっといつも通りの感じでお話ししていきたいと思いますけど、ちょっとなんか食べてね、喉になんか詰まってる ね、よくないですね。で今日はですね、今日はっていうか、まあ最近の今週あったお話なんかをねちょいちょいしていこうと思うんですけど、本当はもう一個スペシャルウィークでねお話ししたいなってのがあって、っていうのがその YouTube ライブでね企画の雑談した時にね、リスナーの方からいただいた案でさ、オンラインカジノでやってみたら面白いんじゃないですかってのがあって、まあ、オンラインカジノだったら家の中でできるし、で俺もやったことないし面白そうだなと思って、で今だとそのオンラインカジノね始めると、なんか入金するとなのかな、入金するとなんか2500円分とか3000円分ぐらい、なんか無料で遊べますよみたいなのあるわけ。それいいじゃんと思ってさ。だからちょっとやってみようかなと思って。で、オンラインカジノなんだけど、一応おすすめいただいたのが2つあって、で、まあ、両方なんかポーカー主体なのかな。で、なんだけど、なんか結構安心なサービスっていうと、ポーカースターズっていうのがね、あるっていう風に聞いて、じゃあポーカースターズでちょっと、ね、せっかく無料でなんか、2,000円分ぐらいね、遊べるんだったらさ、ちょっとそれでやってみようかなとか思って。で、ポーカースターズ、サイトを広げてさ、で、やろうと思って。まずね、アカウント作んないといけないからさ、アカウント作るじゃん。で、これでアカウントできたから、あとは入金しないといけないんだよね。入金が条件で、2,000円分の無料の、なんか無料で遊べるよってなるらしいので。で、入金するわけ。で、入金はね、クレジットカードとかね、一応使えるって書いてある。で、やるじゃん。俺の楽天カードがまず一発目、NG で。で、ヤフーカードも NG で。で、あとは、ビューカード とかもなんか NG で、何にも通らないの。NG、NG、NG で。俺なんかそんなカード、ねえ、NG なことあるかいと思ったんだけど、何やら、日本のクレジットカードは、ギャンブルとかに関わる入金ができないらしいのよ。海外のね、特に。海外のギャンブルとかに関する、その入金ができないらしくて、基本的に通らないらしいのよ。日本のクレジットカード。できないじゃんと思って。どうすんだよと思ったら、なんか、ウェブマネーみたいなもの。だったら、使えますぜ、みたいなのが書いてあって。で、これ、エコペイズって言うんだけど、エコペイズだったら、できます、みたいな。でも、その、エコペイズってどうやって使うのよって話なんだけど、まずちょっとエコペイズ、まずアカウント作んなくちゃな、つって。エコペイズアカウント作るわけ。で、作ったら、エコペイズでも、その、まあ、ウェブマネーを買うみたいなね、その行為が、クレジットカードでできますよって書いてあるから、やったんだけど、それやると、また、エラー出んのよ。で、エラーの内容が、ギャンブルとかには使えません、みたいな。書いてあって。で、何やってもダメだっけ。でも、エコペイズもアカウント作ったけど、クレジットカードいかないじゃん、と。そしたら、エコペイズに入金するために、エコバウチャーっていうのがあって、もうなんかいろんな出てくんのよ。エコバウチャーだったらいけるみたいな書いてあって。なるほどと思って。で、エコバウチャーっていうのはウェブマネーみたいなやつなんだけど、エコバウチャーを買うのに、買うサイトがあって、それが、オフゲーマーズっていう、海外のゲームサイトなんだよね。だから、こっちで言うところの、なんだ、こっちで言うところって言ってもあれだけど、なんか、あるじゃん。なんだろう、ゲームだと、俺のデスクトップにあるかな、エピックゲームズとか、オリジンとか、なんかそういうやつに近いのかもしれないんですけど、普通のそういうゲームサイトだよね。で、エコバウチャーを買うんだって。ということは、また今度オフゲーマーズの方でアカウント作んないといけないんだって。めんどくせえなーと思って。もうポーカースターズでアカウント作って、エコペイズでアカウント作って、オフゲーマーズでアカウント作って、まだ入金できないんかいっつって。で、オフゲーマーズで買うんだよ。ようやく、なんか、ドルで買うんだよね。よくわかんないけどさ。で、買うわけ。で、買うときにさ、今度さ、ペイパルのアカウントを作ってくださいみたいな書かれてさ。このペイパルのアカウントも作るんかいって持ってないからさ。だから結局、入金するために4つアカウント作って、で、ペイパルで、なんか買って、で、エコバウチャーを買ったから、ね、オフゲーマーズでエコバウチャー買ったから、そのエコバウチャーを、エコペイズに登録するんだよね。で、そうするとエコペイズに登録されるから、登録したやつをポーカースターズに入金するんだよ。なんだそれっつって。わけわかんねえと。もうこれ何時間かかってんのと思ってさ、2時間ぐらいやってんのそれ。何やってんだと思って、わけわかんないし、全部英語だしさ、もうわけわかんないと思って。でもさ、ね、スペシャルウィークじゃん。なんか、いつもより少し違ったことしないといけないじゃんと思ってさ、断食だけだと弱いかとか思ってさ、もうオンラインカジノも頑張んなきゃと思ってさ、やるわけね、こういうのよくわかんないね、苦手なんだけどさ、でなんとかポーカースターズ入金完了できてさ、でちょっとやってみたの、その無料でできるやつとかでね、したらやるのに、 2時間だなんだってかかったんだけど、やってみたら1時間以内に全部なくなっちゃうって、もうその無料分すぐなくなっちゃってさ、ダメだこりゃっつって、そんなね、オンラインカジノね、ポーカースターズ、まあ、ポーカーはね、面白いっちゃ面白かったんだけど、まあ難しいよね。なんか3人で戦ってさ、3人いるんだわテーブルに。で、まあ、取り合ってってさ、そのポイントみたいな取り合ってって、で1人脱落すると今度1対1になってで戦っていくんだけどさ、で誰かが全員がゼロになる、まあ、3人中2人がゼロになるまで戦いがあって、で1着2着3着が決まりますよみたいな。で1着になるとなんかそのボーナスみたいなのがもらえますみたいな感じなんだけどさ、まあまあ、ね、そんな上手いわけじゃないですからね、まああっという間に終わってしまうというそんな感じで、入金すんの超大変だったっていうだけのね思い出というかね、なってしまいましたけど、まあちょっとポーカーのゲームね自体はなんか結構な有名な人とかもね、このポーカースターズ使ってねやってるらしいのでね、ちょっと私もポーカーを今後、せっかくこんだけいっぱいアカウント作ったからね、ちょっとやってみるのもね面白いかななんてちょっと思ったりはしますけどもね。まあそんな感じでちょっと初めてね、オンラインカジノってちょっと怖いじゃん、なんかね、そんな風に思ったけど、まあかなりね有名で安全なねところらしいのでね、頑張ってみましたけど、頑張った結果ね4つアカウント作るっていうね感じになっちゃいましたけど、まあ結構大変だねこういうのもねやるのはね。でも意外とそういうセキュリティしっかりしてるからね、カード使えないとかそういうのもあったんで、まあ逆に安心だったかななんていうところでございましたね。結果は残念なねところでございましたけどもね、やってみれたのでちょっと面白かったかなっていうね、新しい世界をね見れたかなって思いましたとさっていうね感じ。そんなね感じでしたけど、あと今週ですね、まあ今日なんですけど、今日ちょっと出かける用事があってって話ね、さっき したんだけど、なんで出かけたかっていうと、あの PCR 検査受けに行ってきたのよ。別になんかあの症状があってとか37度あってとか病院に行って PCR 受けてって言われてとかそういうわけじゃなくて、あの民間でやってるさ安い PCR 検査できるやつがなんかねちょいちょい駅前とかにでき始めてるじゃない今で、今だと俺が知ってるところだと新橋と東京と新宿かなに、なんか手軽にできるね PCR 検査ってのがあって、でこれちょっとやっておこうと思ってさ、でそれを予約しといたのよ。で予約したんだけど結構予約から時間かかって、なんか今日の明日とかで予約できるわけじゃなくて、まあ、1週間だ2週間だってかかるわけよ。でちょっと事前に予約しておいたのがようやく今日できるよっていう風になってたので、で断食3日目ねフラフラしながらね、私は新宿行きまして、歌舞伎町のあたりなんだけどさ、あのアルタの裏側ねの辺なんだけど、でそこ行って、あの西新宿駅のペペってあるじゃん、誰も知らんわな、うん、ペペっていうさ、あの商業ビルがあるんだけど、その向かい側にある感じで、そこでPCR 検査できんだけど、今回どういう風に検査するかっていうと、唾液で検査できるっていうねもので、その時間もね、これ11時45分のタイミングで予約してたんだけど、で行くじゃん、行ったらもうすごい分かりやすいの、お店も1階にあってね、 1階でオープンになってんのよ。別になんか仕切りとかなくて、扉とかも何にもなくて、で行くじゃん。で受付がもうすぐあるわけよ。で受付で予約の番号みたいなのをね伝えて、そうすると袋を2つ渡されて、で1つがその検査キットが入ってるやつで、もう1つが提出用の袋みたいな、なんか2つ渡されて、でちょっと隣のブースのところで、なんか隣のブースってわけじゃないんだけどさ、選挙とかさするとき投票しに行くじゃない。あん時さ、投票用紙に紙ね、なんか書くじゃない、誰々さんが N 国党とか書くじゃない。そん時のブースみたいになってて、少しなんか仕切りができててみたいな、あんな感じになっててさ、であそこでね一人一人まあ立ってさ、でそこで壁の方にやり方書いてあるんだよ、その通りにやってくださいって言われて、何の説明もないわけ。わかりました。でそのブースの方入ってって、で壁見てさ、やり方書いてあるわけ。まあ、ちょっとね、わかりづらかったんだけど、まあまあこんな感じかなと思ってやって、でその試験管みたいなあるわけよ。そこに唾液をね入れてくださいって書いてあるわけ。で 1.5ml とかな、ちょっとわかんないんだけど、そのぐらいのなんか 1.5 入れてくださいねみたいな書いてあって、じゃあわかりましたと思ってね、唾液を出すんだけどさ、もうこちとらさ、もう3日間断食してさ、水分もそんな取ってないからさ、もうなん出るもんも出ないわけよ。いや全然出ないわと思って、もうね減量中のプロボクサーみたいになってるわけじゃん、こちとらさ。でまあそこまでじゃないですけど、でもさ、もう出ないのよ、水分が、なかなか。で壁にはさ、レモン絞ってる写真とか梅干しの写真とか貼ってるわけ、そのよだれ出させるようにさ。それ見ても全然水分出ないわけ、困ったなとか思って。でなんだかんだでなんかね、ごまかしちょっともうよだれというかもう唾だよね、唾をもうなんとか出してって、で5分ぐらいかな、もうそんな長い時間唾液出すことあると思うんだけど、全然出なくてさ、で5分ぐらい頑張って粘ってさ、でそんなんでようやくもう泡まみれだけどね、その唾液はさ、でなんとか 1.5 まで一応行ったから、泡が全部なくなったら1ぐらいになっちゃうと思うんだけど、まあいいやと思ってさ、 1.5 ね出したからと。でそれでね蓋してさ、でなんかシールとか貼ってね、で提出してで帰ってきたんだけどさ、おそらく明日中には結果がわかるらしい。早いよね。そうだから一応明日私がコロナね陽性か陰性かがねわかります。こんだけコロナのね騒がれてる東京で結構出歩いてたじゃないですか、私も。だから無自覚コロナな可能性はあるよね。怖いよね。だまあ無自覚だからね、あとだからどうすんのって話なんだけどさ、あとはもう隔離されるしかないからね。まあ陽性であればですけどね。これがさ陰性だった場合さ、どうやったら逆にコロナかかるんだろうっていう感じになっちゃうよね。結構ね都内でさねえ飲んだりとかさ、で歩いたりとかしてたわけじゃない。で最近はねちょっと仕事とか始めたりとかしてさ、満員電車乗ったりとかもするわけじゃない。これで陰性、まあ、陰性だってほしいしね、陰性だろうなと思ってるけどさね、ちょっとどうなるんでしょうかね。 わかんないですね。どういう経路でね、みんなちょっと感染してるかもちょっとわかんないですけど、そんな感じで、ね、PCR 検査、受けてきましたから、来週、結果を言うか言わないか、ね、ちょっとわかりませんけども、ね、場合によってはね、言わないって可能性あるからね。まあ、ちょっとご期待ください。陰性だといいな、本当にね。陽性だった場合、ホテルとかに隔離されちゃうから、放送できないんじゃないかっていうね、噂もありますからね。まあその辺で。ね、ちょっと、まあ頑張っていきたいなというところでございますけど。こんなね、一番コロナがやばい時にさ、断食しちゃってさ、免疫力下げちゃって。ね、アホなんじゃないって思いますけどもね。まあそんな感じでしたと。で、あとはですね、今週あった話なんですけど、なんかアトピーがやばくて、俺まあずっとね、ちっちゃい頃からアトピーなんだけどさ、ちっちゃい頃はすごかったよ、もうガサガサのボロボロだったんだけど、でまあステロイドとかもね塗ったりとかしてたんだけど、まあなかなかね良くならなくて、で今はかなり落ち着いたのよ。ステロイドも本当にほぼ塗ってないし、ちょっとひどいなってなった時にちょっと塗ったりとかした時もあったけど、ここ何年かはほぼ塗ってない状況だったんだけど、なんかね、ここ1ヶ月ぐらいかな、そんな経ったないかな、 2,3 週間かな、なんかすごい悪化しちゃってさ、アトピー、顔には出ないんだよ、あんまり。なんだけど、なんか右腕だけ、すごくて。俺、小学校の頃もこんなに、ガサガサのバキバキになってなかったんじゃないかなと思うんだけど。もう、なんかすべてのアトピーが右腕に集中しましたみたいな、凝縮されましたみたいな感じになっちゃってさ。なんかもう、硬いのよ、もう。皮膚が硬いわけも。やばいなと思ってさ、バキバキでさ。でもちょっと病院行こうかなっていう前に、まあもうちょっとね、様子見ようかなとか思ってさ。で、ちょっと乳液をね、買おうと思って。で、ちょっと今日 PCR 検査ね、行った帰りに、ちょっと乳液を買ってきたんだけどさ。無印良品で。難しいんだよね、乳液っていろんな種類あるじゃない。ドラッグストアで買ってもいいし、病院でもらってもいいし、なんだけどやっぱなんかスタンダードな化粧品というか体に塗るものとかって意外と無印って優秀で、だからちょっと無印の乳液にしようかなと思って、でちょっと乳液買ってきてさ、で腕塗って、でちょっとこれで様子見ていこうかなーと思ってんだけどね。なんかやだね。だから今風俗行けないんだよ。こんな体がもうバリバリになっちゃってる状態で行けないもんね、本当にね。アトピー、まあ、最近結構アトピーの人も多かったりするし、周りでね一人二人いると思うんだよね。でもそこの、ああこの人アトピーかわいそうだなーって人いるじゃん。辛そうだなーとかっていう人いるじゃん。あれのちょっと言ってるやつが右腕に全部来ちゃってるからね。本当に脱げないし、服脱げないし、なんかもう皮膚ボロボロでこぼれ落ちるし、なんかちょっとなんて、腕かいたりとかするとさ、血が出ちゃったりとかするじゃない。でもさ、血が出る前にさ、白血球が出んだよね。そのなんか液が出んだよね、アトピーって。でそれが固まってバリバリになるしさ、大変よ、なんかね。久しぶりにアトピーを感じたわ。ほんと小学生ぐらいだよね、マックスの時ね。中学生、高校生だって少し落ち着いて、大人になったらね、さらに落ち着いてきたけどもさ、いやー久しぶりに来たなと思って、なんか懐かしいね、懐かしみを感じたね。 早く治るといいなと思って。ちょっとね、長く放置しちゃったからね。まあ、乳液で、どこまでね、落ち着くかちょっとわかりませんけどもね。まあ、これでやっていきたいなと思ってます。本当はね、ステロイド塗っちゃうのが一番なんだけどね、こんなのは。で、ステロイド塗って一発でバッて治しちゃって、で、っていうのはね、うまい使い方なんだよ。ステロイドを否定する人ももちろんいるんだけど、あれ本当に使い方でさ、うまく使えばいい薬なんだよね。でもそれをさ、やっぱね、なんかつけたりやめたり、つけたりやめたりとかね、そういう風にしちゃうと一向に良くなんなかったりするからね。ステロイド塗るときは結構集中的に塗って、治りきった後もちょっと塗って、で完全に治りきるまでステロイドは塗っちゃった方がいいんだよね。ちょっと良くなったからやめようとかするとまた悪化するから。でそうすると、で徐々に薄くしていくと、まあ、ステロイドうまい使い方できるんじゃないかなと思うんだけどさ。まあ、そんなわけで、まあ、今回ステロイド使わないでね、なんとか治したいなと思ってるんだけどさ、ねえ、どうなることやらですね。本当にこんなんじゃね、風俗も行けないから困っちゃうよね。まあ、こんなご時世だから行かないんだけどさ。でもいざという時ね、例えばどっかでさ、誰かと出会って服脱ぎますっていうねところまで行った時にさ、脱げませんからね。ちょっと俺は着てやる方が好きなんだっていう言い訳するしかないじゃん。ね、それでね、下半身だけ脱ぐみたいな感じになっちゃうと思うんでね。なのでちょっと早めにね、腕直したいな、そんな感じでございましたけどもね。そんな今日でした。あとはね、今週ちょっとね、洋服を探しに行ったんだけど、先週ちょっと話したんだけどさ、ユニクロで13,000円のコートがセール価格で4,000円になってるっていうね、ものを見つけて、なんかハーフコートってやつだったんだけど、これかなりいい品物でさ、で4,000円なってるわけ、13,000円が4,000円にさ。で俺もちょっとスーツとか着た時に着るねコートがもうなくて、何かしら買わなくちゃいけない状況なのよ。だったらこれが一番いいなと思ってたんだけど、それの M サイズはね先日あって、で着てみたらもうブカブカなわけ。これブカブカすぎて、こんなの着てたらさ、なんか何なんだっていうさ、スーツでこんなブカブカのやつ着てるやつって見たことないからさ、ねえ、なんか誰かのお下がりなのって言われちゃうからさ。でそんなことはね、40歳だからさ、ありえないわけでさ。だからちょっとサイズちっちゃいやつ欲しいなと思って、で S サイズと XS サイズなんだけど、まあさすがに XS ってことはないだろうと思ってさ、 S サイズで十分と思ってさ、でいろいろ調べたらさ、何やら池袋のユニクロに S サイズありそうだっていうね話で、話でっていうか、なんかサイトを見るとね、在庫とかチェックできんのユニクロって、でありそうって書いてあったから、で行ったわけで、 S サイズありますかつってさ、で見当たんなかったから聞いてさ、したらなんかないわけ。ないんかいと思ってさ、ね、でもせっかく池袋来たからと思ってさ、ちょっと久しぶりに武蔵野油学会で、ね、油そばのお店なんですけど、ここ行ってさ、今年一発目の武蔵野油学会、うまかった。やっぱね、武蔵野油学会ってスタンダードなやつが一番美味しいね。なんか特納とかさ、いろいろあんだけど、そのトッピングとかいっぱいあったりするんだけど、武蔵野油そばっていうなんか一番スタンダードなやつ、スタンダードなやつね、630円とかかなのやつなんだけど、でこれ普通盛りと大盛り同じ金額だから、だから大盛りにしてさ食べちゃって、だから太るんだっつって、分かってんだけどさ、いやうまいうまい、 武蔵野油学会のスタンダードのやつ1番で、これの大盛りね、無敵だよね、最高と思って。で、結構ね、池袋店の味が美味しいかもしれないね。私は好き。店によってちょっと味違ったりするからね、うん、池袋のやつは好きだね。で、そんなんでさ、ね、せっかく池袋来てさ、何にもね、なんかもったいないじゃない、何もないまま終わっちゃうとね。だからまあまあ油そば食べましたけど、でもこのままじゃ終われねえと思って、 S サイズ他の店にないかなと思って調べたら、豊洲のララポートにあるという情報が入ってきて、もう行くしかねえなと思って、で行きまして、で、ね、ついてさ、一応売り場見てさ、 S サイズないかなーつって、そしたらあったんだよ、あるじゃんつって、奇跡的に残り一着ですよ、やったやったと思って買って帰ろうと思って、でもちょっと怖いから試着していこうと思って試着したわけ。ブカブカなんだよね、S サイズでもブカブカなやつかーと思って、うん、あれはブカブカだね。もう下手すれば XS でもブカブカな可能性あるわ、うん、肩幅が合ってないんだもん。腕もブカブカなんだけど、肩幅がそもそも合ってないから、せめて肩幅が合ってれば俺はいいかなと思ったんだけど、いやもうちょっと一サイズ違う、一サイズ二サイズ違うよなと思って、だからね、せっかく 13,000円のやつ 4,000円ってことでさ、すげえいいなと思ったんだけど、気に入ってたんだけどさ、うん、しょうがないよなーと思って我慢しました。電車賃ね、結構かかってんじゃんと思ってさ、まあしゃあねえなーと思ってね、こういうのはね、うん、まあ巡り合わせだからと思ってね。でも XS はもうどこにも置いてなかったのよ、どの店舗にも置いてないし、ネット通販も買えなかったから、もう諦めるしかないなと思って、でそんなんでユニクロハーフコート S を探せの旅ね、そんなんで終わってしまいましたけどもね。だからね、ちょっと今コートがないからね、ちょっとコート買わなくちゃなと思ってんだけど、で今日その無印行ったわけよね、乳液買いに。で無印もさ、ちょうど年明けでさ、セールしててさ、で服ちょっと見たんだけどさ、安いね。なんか無印ってちょっと高いイメージがあるじゃない、服高いって言ってもね、普通のブランドのやつより全然安いんだけど、 GU よりは高いし、ユニクロよりちょっとだけ高いみたいなイメージがあったんだけど、安くなってた全体的に。だからセールで安いのももちろんあるんだけど、セールじゃない商品も全体的に値下がりしてて、ユニクロより安くなってる、あの品質で。だからまあユニクロも品質いいし、だから無印も素材はいいじゃない、だからね、いいと思う。結構安くなってた本当に。あ、こんなに安くなったんだと思って、思っているよりも500円なり1000円ぐらい多分安いじゃないかな今。なんか結構ね、金額をなんか見直しましたみたいな貼ったってさ、だからずっとこの金額みたいな書いてあって、いいよねと思って。だからそんなんだからさ、でそこでも売ってたんだよコート、いくらだったっけな、3000円とかぐらいでナイロンっぽいコートが売ってたのよ。でもなーと思って、元が高いんだよ、元は8000円9000円するんだよ、だけど3000円くらいになってて、いいなと思ったんだけど、もうシャカシャカするわけよ、どうかなと思って。スーツに着るコートとしてシャカシャカするやつどうかなと思って、ちょっと見送ろうと思ってね。だから何にもなければね、またそれ買う可能性はあるけど、まあまあそれはね、セール価格だったんだけど、まあね、ちょっとね、考えなくちゃいけないですね。ただね、スーツで着るコートがね、やっぱないとね、これから寒いからね、 1月2月3月とまだ寒いからコートね欲しいですからね。そんなんでちょっとね探さなきゃいけないななんてねところでございました。じゃあちょっとねお便りいただいてますから読んでいきましょうか。お便りラジオネーム羊狩り水族館さん。40歳になって3000円台のコートを求めて東京都内のユニクロをさまよい歩くパルサーに、とんがった新コーナー案を用意したよ。その名も緊急事態記念東京コロナ感染者でマネタイズだ。1日の東京都内感染者数でナンバーズ4を買うんだよ。例えば1月4日の今日は1278人だから1278、昨日の887人なら0887だ。このまま順調に感染者数が2000人台に乗れば、2スタートの数字も変えるし盛り上がるぞっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。なかなかね、不謹慎企画いいですね。私大体不謹慎なこと好きですからね、こういう企画ね嫌いじゃないですけどもね。ナンバーズ4、もうコロナの金ね人数で当たった日にはっていうね、そのお金どうしたらいいんだろうってちょっとなりますけどもね。面白いかもしれない。これ当たってたりすんのかな、実際なんか過去ね見てみてさ、一回ぐらい当たってたりとかしたらね結構面白いよね。コロナの感染者数でマネタイズ、斬新。で今ね2000人台とかね、今日1000何人とかにねまた戻っちゃいましたけど、戻っちゃったって表現もあれだけど、だからねまだこれから2000人3000人っていくかもしんないからね、そしたらより当たりやすくね3000番台も買えるみたいな、上がれば上がるほどなんかねバリエーション増えるみたいなさあるかもしれませんけど、そんなんでね、緊急事態記念東京コロナ感染者でマネタイズ新企画やる？それ毎週今週はつって買ってみましたつって、マネタイズできたんでしょうかつって、で、ね、今日のコロナの感染者数はつって何人つって、これ当たるんでしょうかつって、当たってもっていうね。で、まあ、当たったお金はねでも有益に使えばねいいわけだからね、 PCR 検査とかすればいいわけでしょ定期的に。まあ、そんなねところでちょっと面白い企画ですね。緊急事態記念東京コロナ感染者でマネタイズ、震えるタイトルだ ね。ありがとうございます。ちょっとナンバーズ4どこで買うのがいいだろうね。なんか宝くじ売り場とかでしかなんか買ったことないからちょっとわかんないんだけど、そんなところで売ってるんでしょうかね。オンラインとかでね買えれば楽なんだけどね。まあ、買えるんだろうけどね、また買い方がねいっぱい、またアカウント作んなくちゃいけないでしょ。アカウント作ってクレジットカードでみたいなさ、ちょっとめんどくさかったりするのかな。だからまあ、毎日散歩がてら宝くじ売り場に行って、で3時ぐらいにで3時に行って、今日の感染者数出たみたいな、速攻買うみたいな、地獄絵図みたいなね、そんなのもねまあいいんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、そんな感じ、ありがとうございます。あといただいてますお便り、ラジオネームダンさん。パルさんこんばんは、いつも楽しく拝聴させていただいております。1月7日木曜日に緊急事態宣言が、再発出されました。不要不急の外出自粛、飲食店の営業時間短縮など様々な面で私たちの行動が、要請という形で間接的に制限されるわけです。もちろん新型コロナ感染者の方や医療従事者の方は苦しい思いをされているということはわかりますし、彼らを応援したい気持ちでいっぱいです。ですが心のどこかではリア充ザマーなどという気持ちもあります。 私のようなインドアな人間にとっては、緊急事態宣言が発出されたことで平常運転であることは変わりないのですが、いつも海外旅行だとか飲み会だとか生きているリア充たちがストレス溜めてるのかと思うと、どこか、小気味よく思えてしまうのです。インドア派の代表かっこかりであるパルさんの意見を聞かせてくださいというね、お答えできました。ありがとうございます。まあね、まあ緊急事態宣言出まして、だってね、都内で2500人とかね、感染者数とか出ちゃってるわけだからね、まあ緊急事態宣言ね、まあ出さざるを得ないよねってところではございましたけどもね。でそれによってなんかね、そのリア充の皆さんね、いろいろと行動制限されてさ、でストレスを溜めているね、それを見てざまあと思っているっていうね、そんな心がありますけども、どうですかって話なんだけど、俺はリア充ではないけどもね、まあ、飲み会だ旅行だはあるからね、それができなくなってしまうのはね、インドア派ですよ私はね、根っからの。家から出なくていいんだったら出ないんだから、断食してた時なんて出てないんだから、本当に最初の2日間家から一歩も出てないからね。だってコンビニも行く必要ないじゃない、食べ物買いにも行かなくていいしさ。だから家の中に本当にいたもんね、2日間ね、何にも一歩も出なかった。だから根っからの、まあインドア派ではあるんだけど、とはいえね、やっぱたまにはね、旅行にも行きたいし飲み会にも行きたいわけですよ。だからね、うん、俺がストレス溜めちゃってるもんね。リア充もストレス溜めてるかもしんないけど、リア充じゃない俺もね、ストレス溜めてますから、なんとも言えないっていうのがね、正直な気持ちですけど、まあ早くね、なんか気楽に寝飲み行けるぐらいのね、なんか状況になってくれれば一番いいかなと思いますけどもね。いつ来んだろうね。でもまあさすがに今1000人だ2000人だって増えてるタイミングで、緊急事態宣言出てるタイミングで、まあ寝飲みには行かない方がねいいのかなとは思ったりするんだけど、とはいえですよ、とはいえお店はやってるわけじゃない、その時間短縮はあるよ。で19時までとかね、20時ぐらいまでっていうさ、制限ある中だけど飲食店はやってるわけじゃない。だからさ、まあ行ってもいいんだろうけどね、行かない方がいいんだろうけど、なるべく行かないでねって形なんだけどさ、だってお店やってんでしょ。そしたらね、まあ行ってもいいのかな、ね、ちょっとわかんないですね。まあなるべく行かない方がいいんだろうね、それはわかってますけど、ただね、なんかだったらね、そういうなんか根本からやめないとね、なんか話がまたおかしいな話だからねって思ったりはするんだけどさ、まあまあ当分は、2月7日ぐらいまでだっけね、緊急事態宣言出ますからね、その間まではね、まあちょっとこの辺は自粛しながらね、やっていきたいと思いますけどもね。まあただラジオが大変なんだよね、そのネタがないじゃん。家の中でしてることって何っていうとさ、本当もう YouTube 見てるかアニメ見てるかしかないわけよ。あとパズドラしてるか、もう限界だよね、家の中にいるのはさ。だからなんかね、早く収束してくれるとね、いいなと思いますけど、まあ緊急事態宣言がね解除されちゃえばね、まあいいかなと思うけど、まあその間はね、ちょっとなるべく家にいて引きこもろうかなと思ってますけどもね。そんな感じでございます。でそんなんで その家にずっといて何してるのっていう話がね、出ましたけど、アニメ、見てます。2021年、冬アニメ、見てるんだけど、まだね、全部できてないから、あれ見たよ、これ見たよって話は、来週したいと思うんですけど、ただ今の時点で、いろいろね、まあ今の時点で20本ぐらいはもう見てると思うんだけどさ、その中で、これは面白そうだなってのが一個あったから、まだ1話しかやってないからね、追いつけると思うんで言っとくと、無職転生っていうアニメがあるんだけど、これ結構面白かったよ。面白いし作画もいいし、なんか力入ってんなーって感じがすごいした。結構面白いよ。うん。結構異世界転生ものね、嫌いじゃないんだよね。うん。だからね、正直なところ、クモですが何かっていうアニメが今回やってるんだけど、結城葵ちゃんがね、声優さんでね、主人公のクモのやつの声やってんだけど、それはなんか転生したらクモだったんだよね。女子高生が転生したらクモになっちゃったみたいな。なんだけど1話見る限りだと、ちょっと苦しいね。テンションがなんか滑ってる感じが、これね、もちろん好きな人すごいいると思うからさ、話題作じゃない？ずっと CM をしてたしさ、俺も楽しみだったのよ。なんだけどハイテンションの空回りというか、ちょっと怖いなって思って、2話目以降に期待してる。1話目はちょっとどうかなってちょっと思うところがあったから、2話目になんとか復活してもらってね、うん、立て直してもらえたら嬉しいなってところで。でも無職転生は1話から面白かった。うん、いい作品ですね。良さそうです。他にもね、いっぱい見たんだけど、なんか今回、谷口五郎監督関わる作品が2つぐらいあってさ。それもね、見てますけど。まあ前評判ね。あと、ね、リサが主題歌歌ってるね、やつとか。それも谷口五郎監督のね、作品だったりとかするんだけど、その辺もちょっと気になるななんて思ったりはするんだけどさ。まあまあ、今のところ無職転生かなって思いますんで、ね、よかったら見といてやってくださいなと思ってます。また来週詳しくは話しますけどもね。もういいよって、アニメレビューいいよって言うかもしんないけどしますね。来週をね、震えて待てってところですね。あとは今週、まあ家で何してるかの話でね、さっき出ましたパズドラなんだけど、パズドラがさ、もう全然なんかうまくいかなかったわけ最近。そのランキングダンジョンとかはね、たまにその王冠ランキングとか入ったりとかしてさ、もらったりとかするタイミングも、あ、この間あったんだけどさ、頑張ったりとかするわけ。でもさ、普通の日常をやるにあたってね、そのなんかテクニカルダンジョンとかってのはあるんだけど、その中で修羅の限界っていうステージがあって、ずーっと勝てなかったのよ。何回やっても勝てなくて、で今最強と言われているそのかまど炭治郎のキャラでね、炭治郎パーティーがいるんだけど、炭治郎パーティーでも全然クリアできなくて、俺もう辛いなと思ってパズドラなんだけど、もう一回ちょっと真面目にパーティー組み直したの、炭治郎パーティーで。ずっと悩んでたんだけど、あのハンマーバキ、もうだからパズドラってさ、いろんなキャラいすぎてさ、わけわかんないね。ジャンプのキャラもいればチャンピオンのキャラもいてさ、わけわかんないんだけど、ハンマーバキがいてさ、究極進化させるとさ、炭治郎パーティーめっちゃハマるっていうね、ものがあったんだけど、究極進化させちゃうと今度退化できないのよ。これもう何の話かわかんないね、パズドラしてない人ね。そんなあってさ、転生進化か、転生進化させちゃうと退化できないっていう変なルールがあって、で ずっと悩んでたんだけど、もうこの際だからと思ってさ、バキをさ、転生進化させたわけ。で、炭治郎パに入れて、で、やったらですね、なんと、修羅の限界、クリアできましてね、やったーと思って、もう、苦節何年だっていうね、ところでさ、クリアできて。で、その勢いでさ、裏ステージがあるんだけど、裏修羅の限界行ったんだけど、これもいけんじゃねえかってやったらさ、いけてさ、一気に修羅の限界と裏修羅の限界、これ両方クリアできまして。よかったーと思って。で、次は、裏裂界か。とか、魔老とかをちょっとやんないといけないんだけど、裏裂界と魔老はちょっと厳しいのかなーと思っててやってないんだけど、今はちょっとね、裏修羅をちょいちょい回って、ランク上げもね、少ししている状況です。少し、ね、パズドラが前向きにね、進んだかなと思って。で、今物語シリーズ、化け物語とかね、物語シリーズのコラボが来ていて、で、ガチャとかもね、まあ、結構回したんですけどね、一応なでこは出ましたから。でも、荒らぎさんが出てなくてね、荒らぎさんどうするかなみたいな。交換するか、もうちょっと石貯めて、ね、期間中に引くか、悩んでるんですけどね。また今度、富士見ファンタジアコラボも来るじゃない。富士見ファンタジアコラボに石ば、残しといた方がいいかなと思ったりとかもするんだよね。なでこも出たしさ、ここで使うこともないかなと思ったりするんだけど。いや、迷っちゃうね。ねえ、パズドラ。なんかパズドラ最近、結構話題になるよね。テレビとかでもさ、昨日かな、パズドラの特番やってて、なんか日本の人口の2人に1人はパズドラユーザーって書いてあってさ、こんなわけあるかいと思ってさ、ただのアカウントの数だろうって思ってんだけどね、1人がね2つぐらいアカウント持ったりするわけじゃん、サブアカとかさ、そう考えたらって思うけど、でも結構人口的には多いね、ゲームではあるからね、未だにね、まだまだセールスランキングとかはね、上位来ますから。だからまあパズドラね、まだやってないよって人いると思うんだけどさ、ちょっとやってみると面白いゲームだな。なんだかんだでね、もう9年ぐらいだもんね。長いよね、ほんとね、9周年。なので俺も9周年とかで8年6ヶ月ぐらいかやってると思うんだよね。なかなかないよね、そんな長くやるゲームね。これまでのゲームだってさ、ね、ファミコンだ、スーパーファミコンだ、セガサターンだね、いろいろあったけどさ、そんなに8年も9年もやるゲームなんて存在してなかったからさ。そう、毎日のようにねやるゲーム、ちょいちょいはやるかもしれないじゃん。そんなないからね。そう考えるとすごいゲームだよね、ほんとね。で、未だにまだねユーザーが離れてないわけだからね、素晴らしいなと思って。まあ、もしパズドラやるよとかね、やったことないけどちょっと始めてみたよなんていう人いたらね、フレンド登録とか全然できますから、言ってもらえればね、フレンドの ID 伝えますんでね、フレンド登録してもらえたらなって思いますけどもね。そんなパズドラです。まあ、近々ね、ランクは1000とかにね、したいなと思ってますけど、今968とか69とかそんなんだと思うんでね、そろそろ970いくところなので、あと30ぐらい上げればね、ランク1000なんで、1000までちょっとね、頑張っちゃおうかなーって思いますけどもね。まあ、そんな感じでございました。で、あとはですね、今週あったお話なんですけど、そうだね、まあ、今月の話って言っちゃえば今月の話なんだけど、携帯のデータ通信量ってあるじゃない。あれをね、ちょっとこの間その iPhone 12 mini に変えた時にさ、一回、なんていうの、月額の通信量のプランをさ、変えたのよ。 で、1ヶ月後にね、ちょっと戻すみたいな話になったんだけど。で、1ヶ月間は50ギガまで使える設定になってたから、で、いい機械だから、普通に使ってると、1ヶ月でどのぐらいね、データ通信するのかなと思って。で、計測してたんで、1ヶ月間。したら、ちょうど1ヶ月経ったらですね、情報出揃いまして、1ヶ月で 2.12GB のデータ通信してました。だから、まあ、今ね、楽天モバイルとか契約してるから、楽天モバイルでね、外ではデータ通信してるんだけど、でもさ、2.12GB だったらね、だからま、3GB 以内のプランとかがあれば、それで収まるんだよね、と思って。もう、だるいのよ。楽天モバイルをさ、持ち歩くのもさ、iPhone 持って楽天モバイル持ってって歩くのも大変なんだけど、そのソフトバンクのプランが、1ギガプランみたいなの入ってんだ、俺。1ギガ超えちゃうと、追加料金取られちゃうのよ。だから楽天モバイルで通信してんだけど。だからさ、で、ドコモがさ、アハモとか出したじゃない。格安のね、その通信プラン出したから。ソフトバンクもね、その、いいよ、3ギガとかでもいいよ。3ギガ、5ギガとかの安いプラン出してくれれば、それでね、全然賄えるが3ギガで十分だわ。俺はそれ以上ね、容量食わないからさ。したら楽天モバイルもね、解約できるし。ね、二つ持つ必要ないからね。で、楽天モバイルちょうどさ、一年間無料だったからさ。だから、ね、ちょうど一年経つ頃にね、解約できるから、まあ、楽天さんにはすごい申し訳ないけどもさ、ね、俺的にはね、そんなね、ゆとりがあるわけではないからね、なるべくだったらね、固定費っていうのは下げたいわけですから。だから、まあ、携帯の方もね、そういう風な感じでちょっと削減できるんじゃないかなっていうね、ちょっと目安ができましたから、なんとか3ギガ以内にね、ちょっと収まるっていうのはね、分かりましたから、ソフトバンクさん、なんとか格安プランはね、3ギガ以上のプランでね、なんか格安のやつをね、出してくれたら嬉しいなって思ってますんで。昔はさ、普通に今より安い金額でさ、7ギガとかいけたよね。なんであれなくなっちゃったの ?7 ギガ。安くてよかったのに7ギガ使えてね。全然困んなかったのに。いつの間にか50ギガ使えますよとかさ。いや、いらんのよ、みたいな。そんな外で使わないからって思うんだけどね。まあまあ、そんな感じで。ね、携帯の方もね、ちょっと通信料とかね、うまくやっていけたらいいななんてね、ところでございましたとさと。それではね、お時間ほど届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとはなんかお話できてない小話なんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますけどもね。あと今週はですね、そうだね、あれですわ、モーニングっていう雑誌があるんだけどさ、漫画の雑誌がね、大人向け雑誌が1月の4日に発売する巻で、なんとオーマイ昆布の、漫画が新連載されますと。で、オーマイ昆布も、ね、オーマイ昆布って何って話があるかもしれないけど、昔コミックボンボンで連載してたオーマイ昆布っていう漫画があって、俺が小学生の頃とかの話だからね。で、そこでリトルグルメっていうのをね、扱ってるんだけど、何かっていうと、ね、普通のグルメだったらさ、 ね、肉だ、魚だって、ね、高級食材だってなるけど、リトルグルメは子供が作れる料理だから、お菓子とかなんだよね。お菓子と食べ物を、なんか合体させて、リトルグルメっていうのを作るんだよ。だからなんか、食パン、あるじゃない？で、食パンの耳だけを切って、その、普通の白いところだけどね、食パンにして、そこに、ポッキーとかをね、置くのよ。で、くるくる巻くわけ、ポッキーを。食パンで。で、それを、トースターで焼くんだよ。そうするとね、中の、その、ポッキーのチョコレートが溶け出して、うんまーいっつって、オーマイコーンブってなるわけ。とかさ、まあ、そんなリトルグルメがいっぱいあったわけ。あの時代は。で、一世を風靡したわけ。アニメ化にもなったしさ、俺も実家帰ったら多分、オーマイコーンブ全巻あるんじゃないかな。ぐらい、ね、好きだったわけ。で、ヨーグルトサイダーとかね、美味しかったですしね。あと、あれか。焼きトウモロコシみたいなね。焼きトウモロコシ作るんだけど、そこに、卵かな？溶き卵、醤油の味の溶き卵とかを、すごい塗って、それで、焼くのよ。で、最後なんかマヨネーズかけて食うみたいなやつなんだけど、これがまたオーマイ昆布なんだわ。で、そんなんで、もう、毎月だよ。毎月その頃心、コミックボンボン買ってたからさ。もう、毎回リトルグルメでね、その月に出る、オーマイ昆布の新しいリトルグルメはなんだっつって、真似してみたいな。やってました。そんなオーマイ昆布が、モーニング1月14日号で、復活します。タイトル、オーマイ昆布ミドルっていうね。もう完全おじさんになっちゃったっていうね。でももうだからさっき言ったようにさ、子供がやるグルメだからリトルグルメって言ってたわけじゃん。だからさ、もうリトルじゃなくてミドルだからさ、ミドルグルメになるわけでしょ。したらさ、普通に魚とかだよね。どうなんだろう。なんか、つまみ、お菓子で作るつまみみたいな感じなのかな。お菓子から離れられないみたいな。だけどミドルだからみたいな。レモンサワーに合うミドルグルメっつって。全然ね、想像つかないんだけどね。1月14日発売のモーニング。楽しみだね。オーマイ昆布ミドル。まさかと思ったもんね。いやー、編集者優秀よ。本当に。よくぞ持ってきたっていうね。素晴らしい。感動したわ。そんなわけでね。ちょっと1月14日のモーニングはね、要チェックですよっていうね。なんか関東カラーなのかちょっとわかんないけどね。オーマイ昆布ミドルは本当に我らの層は本当ね、大ヒットだからね。リトルグルメ知らんやついないからね。みんなオーマイ昆布って言ってたんだから。なんか懐かしいな。まあ、そんなんでね、ちょっと注目ですよって話。あとはですね、まあ、今週の話ではないんですけど、来週というかね、明日なんですけど、明日バイトの面接があります。新しいバイトです。さすがにね、ちょっとね、今のバイトね、登録制ってこともあって、うまく働けないんだよね。その、ゴリゴリ働けるわけじゃないわけ。なので、ちゃんとフルタイムで働ける仕事っていう部分をちょっと求めてはいて。で、そんな中前にちょっとね、いいななんて思ったバイトがあったんだけど、それずっと、なくなっちゃってたんだけど、1月入って復活しまして、そのバイトの求人が。じゃ、それ、ちょっと応募してみようかなと思って。したら、応募した、30分後ぐらいかな。すぐに電話かかってきて。で、面接、じゃあお願いしますっていうような連絡があってさ。で、明日、面接をしてきます。まあ、それでね、うまく話が進めば、 そっちにちょっと切り替えて、行こうかなーっていうふうに思ってるんで。まあまあ、そんな感じかな。ちょっとどうなるかわかんないけどね。安いんだ。日給的にね、考えると安いんだけど、でも、しゃあないよね。一旦、つなぎでね。このままのね、状態じゃ大変だからさ。つなぎでも何でもね、生活できる金額をちゃんと稼いで。で、それ稼ぎながら転職活動をしっかりするっていうね、まあ本来の形だけどもね、ようやくできるなっていうところなんで。まあ受かんないとね、話になんないんだけどさ。なんとかだから明日は必死にね、もう、すがりつくしかない。足にすがりついてでもね、なんとか採用してくださいっつってね、やるしかないんだけどさ。まあ、そんな感じで、ちょっと頑張ってこようかなと思って。よかったよ。断食してる時に面接だったらね、大変だったけどさ。ようやく断食はね、終わったからね。まあ、ラジオ終わったらこの後ちょっと、みかんでもね、もうちょっと食べてさ、体力回復させて。で、明日、午後から面接なんで、まあ、午前中ね、まあ、カレー食べるか、鍋食べるか、わかりませんけどもね。食べるの楽しみだからね、ほんとね。さすがに3日間食べないとね、なんか食べたいなっていう。お腹は空いてないけども食べたいなって欲はあるからね。食欲。ね、すごいからなーと思って。まあ、そんな感じでね、ちょっと頑張っていきたいなと思っております。じゃあ、そんな感じかな、今日はね。まあ、断食も、なんとか頑張れてね、3日間、達成できたんでね、スペシャル的には、ちゃんとできたかなって思います。またね、次の10回経ったらね、640回の放送ではね、また新しいスペシャルやりますんで、まあ、その頃にはね、ちょっと緊急事態宣言ね、ちょっと解かれてないとね、もうネタがなかなかないから、でどうしたもんかなって思っちゃうんでね、その辺はちょっと収束してることをね、祈って、まあ、これからもね、ラジオやっていきたいと思いますんで、よかったらね、毎週聞いていただけたら嬉しいなと思っております。じゃあそんなんで、ね、今日も長々とね、お時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。